皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
パパでございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなにやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます、はい、ということでね、今日もやっていきたいなというふうに思ってますけれども、
はい、
前回予告の通りね、今日はまあ漫画の話をしたいと思ってるんですが、
はい、
あの漫画といえばですね、うん、ついにハンターハンター連載再開ということで、
ね、らしいね、
はい、
楽しみだね。
この配信の頃には多分もう新刊出てるんで、
あ、そうなの、
まだ新刊を買ってやりたいなと思ってますけどね。
なるほど、
はい、まあね、もちろん東海先生が書いてくれて嬉しいし、ハンターハンターも読むんですけど、
うん、
まあ、いかんせん最近新しい漫画にちょっと触れてない、
触れてない、そう、
同じ、まあ、例えばハンターハンターが連載再開したらやったーなんですけど、うんうん、そういうまあ古くからやってるやつだけでなくね、新しいものにどんどん触れていかないと、うん、
新しい刺激にね、
そう、
触れないとね。
次に来る漫画大賞ね、もう発表されたんで、
うんうんうん、
ちょっとこれね、ガッキーに押し付けてね、全部読ませようかなと思って、
でなんかいいやつ
だけ言ってくれて、いいやつあって、それはもう俺がそれハゲタカのようにこれ面白いで言うてやりたいなと思ってますけどね。まあその中でもね、今日は今日、私が、この漫画面白いんじゃなかろうかと注目してますよっていう漫画をちょっと紹介させていただきたいなというふうに、うん、思います。
あ、じゃあ今日、次に来る漫画大賞の話するの？
あ、ではないです。
あ、では
ない
。関係なく、
関係なく
最近新しく読んだ
漫画、まあ、
okay.
はい、
はい、
まあ、最近読んだというか、うん、まあ、ずっと読んでるんですけど、
う
ん、この漫画面白いよってい
う
作品したいと思います。
ありがとうございます。
そんな感じでね、今日も週末作戦会議室スタートです。このスタートですっていう方どうですか？
いや、別にいいと思うけど。
あ、本当ですか？
なんでちょっと自信ないの？
いやいやいや、ちょっと気持ち悪いかなと。
いや大丈夫だと思う。
じゃあ島作戦会室本編も始まります。スタートでーす。さあ会議を始めていきましょう。
はい、今日のテーマは何でしょうか？
はい、今日は佐藤がおすすめする漫画、まあ、3選プラ1かな、まあ、4選ぐらい。
4選、
はい、
はいはいはい、
メインに語るのは3つっていう感じで。
わかりました。
で、今日はちょっと絞ってます。
絞っている、
はい、
はい、
ヤンマガウェブで読める漫画と。
ヤンマガウェブ、
はい、
ほう、なるほど、
はい、
はい、ちょっとエッチなやつが入ってるってことですね。
あ、まさに、まだ、はい、あんた素晴らしいですね。この今回紹介するために、はい、私まず注意事項を言おうと思ってたんです。
注意事項、はい、はい、
ヤンマガはエログロ強めですと。
あ、ですよね、
はい、
はい、
エログロ強めで、なのでちょっとそこは注意していただきたいと。だいたいヤングバツバツ、ヤングアニマル、うん、ヤングサンデー、ヤンジャンもそうかな、
うん、
だけどやっぱどの雑誌もそうなんですけど、まあ、若干エログロがね入ってくるんですけど、ね、
う
ん、特にヤンマガはね、昔からその傾向が強い
ので、う、うん、気がする、わかる。
彼岸島とか、
うん、彼岸島とかね。お前知ってるか、
何、
彼岸島お兄さん生きてたで。
知っとる、読んどるもん。それこそヤンマガアプリで読んでる、あ、ウェブで読んでるから。
そうやったか。
知ってはいるんです
けど、俺この間読んで衝撃を受けてさ。お兄さん
けどまだなんか何なのかはよく分かってない。
確かに確かにね、
うん、まだなんかはよく分かってないけど、まあでもどうやら兄貴やってる、
兄貴らしい。
おかんも出てくるからね。
おかんも出てく
る
の？
おかん出てくる。おかん出てきて、主人公ヘタレになるからな、アキラ。
ああ、そうだ、
やめてくれーっつって。すげえ下手れになってる。
なるほど。
まあまあ、彼岸島の話は今日はどうでもいいんで。ちなみに3選の中に彼岸島入ってないから。
よかったよかったよかった。セーフ。うん、
はい。まあ、なので、エログロも強めなので、
はい、
で今回あげる作品も、うん、まあ、そんな、まあ、ちょっとグロもありますし、
うん、
エロもあるので、うん、ちょっとその辺をね、注意して、
はい、
読んでいただければなというふうに思っていますと。で、まあ、今回3選なんですけど、
はい、
まあ、3選プラ1なんですけど、まあ、いろんな意味での絶望と向き合う漫画という、
ほう、
そんな観点から選んだ。
二階堂地獄ゴルフみたいな話。
二階堂地獄ゴルフみたいな話ではない。
ない、ないですか。
ないんだけど、あれから二階堂地獄ゴルフ読みましてね。
読みました。
まあ、面白いですね。
面白いでしょう。
でも、そうね、開示的なコンゲームではないから、だまし騙されみたいな、
ね、そうね、
それとはまた全然違うんだから、うん、すごい絶望的な話だけど、まあまあ、いろんな意味でも絶望と向き合う漫画を今日はちょっとね、
はい、
話していきたいなと思います。で、まあ、まず、一つ目なんですけど、うん、もう軽く、もう全部あっさり今日は
い
きたいなと
思。ほいほいほい。
まず一つ目が、ネズミの初恋
です、ね。あ、聞いたことはあります。
はい、大瀬戸陸先生の作品でございます、
はい、
うん、まあ、簡単にこれもね、アプリのウェブの ページに書いてある要約ですけれども、まあヤクザに殺し屋として育てられた、殺し屋として育てられ人の愛を知らずに育った少女ネズミ、
はい、
そんなネズミと出会う何も知らない普通の青年青、
うん、
2人は恋に落ちて共に暮らし始めるが魔の手はすぐそこまで迫っていたと、
うん、
あまりに残酷であまりに切ない初恋の物語であるという、
はいはいはい、
まあ、そんな作品で、
うん、
まあ、これはあのウェブのあのようやくそのまま撮ってきましたけれども、うん、まあヤクザの暗殺者をやってるんです、ネズミちゃんは、
ね、
はい、可愛らしい女の子です、うん、まあ10代から20代ぐらいかな、
うん、
まあまあまあ可愛らしい童顔な女の子が、うん、まあ非常な殺し屋でありかつ腕のいい殺し屋であると、
はい、
でヤクザにはうまく使われている、
はい、
そんな殺し屋のネズミちゃんがまあその青くんと恋に落ちたところから物語が始まっている というような作品でございます、
ね、うん、
であのさっき馬場さん言った通り、まあ、結構これ各所で話題になっててですね、
うん、
ちょっと取り上げなくてもいいかなとも思ったんですけど、
うんうんうん、
まあまあ、 あの取り上げようかなと思ってます、
うん、
であのヤクザとして殺し屋でとヤクザに殺し屋として育てられたっていうふうに言った通り作中結構残酷な描写が、
うん、
グロ描写があるので
そうだよ、ね、
まあ、これも人を選ぶ漫画ではある、うん、ということをちょっと繰り返し述べたいなと思いますと、
はい、
でじゃあこの作品のまあ簡単的に魅力ってなんだろうなと考えた時に、うんうん、まあ残酷で悲惨な描写があるんですよ、
うん、
まあ、殺しという意味もそうですし、うん、出てくる登場人物たちの生まれ育ちみたいなところが結構悲惨なんですけど、うん、その悲惨さの描写の対比としてのネズミちゃんと青くんのささやかな恋、
はい、
手の触れ合い、
うん、
体の重ね合いみたいな、うん、そういうささやかな恋が逆に引き立つという、
はいはいはい、
その感情の振り幅がこの作品の魅力かなというふうに思ってます、
うんうん
うんうん、あんだけ残酷なことしたのに、うん、こんなちっちゃい恋のこんなこともイチャイチャするのもできないのかみたいな、
はいはいはいはい、
とか、まあ、そういう感情の振り幅みたいなのがこの作品 の、うん、あの魅力かなと思ってますと、うんうんうん、それを楽しめるようです、
はいはいはい、
で暗殺者が愛を知る話というのをね、
うんうん、
ちょっと私パーッと考えた時に、うん、あ、バイオレット・エヴァーガーデンだと、まあ、バイオレット・エヴァーガーデンはあの暗殺者ではないけど、うん、まあ、戦場でみなし子で生まれて戦場で、殺戮兵器のように、
うん、
暗殺者が、まあ、戦後に手紙大工業を始めて愛を知っていって、うん、心の変化を追っていくという作品ですと、
うん、
まあ、そこ の愛を知っていくっていうのが楽しいあの感動的な話なんですけど、うん、まあ、この作品、まあ、あのネズミ初恋は愛を知ってしまったがゆえに、
うん、
ささやかな愛を知ってしまったがゆえに残酷さとそのささやかな愛の行方を対比をめでる作品かなと、うん、まあ、最初に感情の振り幅がっていた通り、
うん、
でなぜこれが魅力的なのかってもう一つ言うと読者にはねなんとなく分かってるんですよ、
う
ん、悲惨な結末が、
あ、
なんとなくね、いやいやなんとなくっていうか読めば、
うん、
あ、絶対この二人うまくいかんだろうな、
あ、そうなんだ、
最終的にはどっちかが死ぬのか、これは悲恋になるだろうなっていうのを暗い影を落としながら、ただその残酷な中で小さな恋を愛を育んでいく、
最悪最後泣きながら殺し合う展開になる可能性もある
よね、まあ、かもしれないし、そういうハッピーエンドはなかなか想像していにくいんだけど果たしてどうなるんだろうっていうのが、まあ、魅力の漫画の魅力かなというふうに思っております、
はいはい、なるほど、
でというところで、まあ、感情の変化とかね、もう恋に落ちちゃうのとか、
うん、
愛を知っちゃうのみたいなところは、うん、まあ、さすがにちょっと漫画的で結構展開が早くて、うん、あんまりこんな展開早いんやっていうふうに思うんだけれども、うん、あのカメラの当て方というか何をコマで切り取るかっていうのが、まあ、とてもうまくて、うん、とても映画的でですね、でセリフに頼らない書き方もしてて、あの漫画としても僕うまい、とてもうまい作品かなと思っていて、それがゆえにあの展開早いんだけど、あ、まあ、この2人が恋に落ちたんだなとか、うん、あ、この、足に塗るペリキュアは血の象徴でもあるんだなとか、うん、まあ、そういうのとかがいろいろ節々に見れて、作品性としても僕は高い作品かなと思ってますというので、まあまあそれはヒット、一部ではヒットするだろうなというような、まあ、そんな作品なので、あの読んでいただければなというふうに思います。
最近ねウェブ広告でもよく出てくるよ、
ね、
泉の初恋って、
泉の初恋ね、うん、結構まあまあ人気かなと思いますね、うん、というのが、まあまあその絶望という意味では、その何、残酷な暗殺、 暗殺者、悲惨な暗殺者が、ささやかな恋を愛を見つけるんだけれども、そこに果たして何が待ってるんだろうかという、うん、まあ、絶望。
なるほどね。
ところでやりました。次は打って変わってコメディーです。
コメディ
ー、ライトコメディーです。
はいはいはい。
平成敗残兵すみれちゃん
ちょっともうなんかクソ漫画の匂いですが平成敗残兵すみれちゃん、
これ面白い、僕好きなんですけど、里見優先生という方が作家です。でこれもまあ内容申し上げますと、元売れないアイドル現プー太郎のすみれちゃん31歳。
ああ平成敗残兵でな、
うん、平成ジャンプしてるわけですよ。
ああなるほど、なるほど。
まあ、平成31歳だったら平成生まれかな、平成元年とか生まれて、ね、ね、うんうん、まあ、平成にはもう負けたと、平成令和になってしまったと。
あ、
まあ、芸能界の熾烈な競争に敗北して、
はい、
まあ、体も心もねダメになっちゃった。
あ、
彼女はボロボロアパートでゴロゴロする日々を過ごしていたんだと。
ニートなの？ニート。
あ、まあ、一応あの、
バイトして
クラブで働いて、
クラブで働いて、
クラブっていうかスナックで働いて。
あ、なるほどね。あ、バス停の
バイトしてる。
はいはいはい、はい。
でそんな彼女に目をつけたいとこの高校1年生ゆうせい君が儲け話を申しかけるんですよ。まあ、元グラビアアイドルで体がいいんだから、はい、同人グラビア写真集出そうぞと。
お、
これで一発当てるんだと。
ほうほうほう。
で果たしてすみれちゃんは令和の世でグラビアとしてのリベンジを果たせるのか、
う
どうなっていくんだというような、そんなお話。
ちょっとおもろそうやんけ、
その敗
残兵すみれちゃん。
面白い。いや、僕は結構好きな漫画なんですけど、まあ、こういう言い方はねあんまり良くないんですけど、すみれちゃんの属性って、いわゆる弱者男性的な属性なんですよ。
なるほど。
まあ、グラビアアイドルでおさておき、タバコ吸ってパチンコとかが好きで、ニートで、あ、まあ、ニートというか引きこもってて、まあ、あの魅力もそんなない、
うん、
あ、魅力というかなんかだらしないみたいな、う
ん、でも外見はいいんでしょ。
そうやね、
外見は
いい。でそういう、まあ、その世に言う弱者男性的な属性で、
うん、
なんかチー牛みたいな、チーズ牛丼めっちゃ好きみたいな、ダメ女なんだけど、
うん、
まあ、それが同人グラビアで成り上がるっていうお話で、うん、これね男性でやると、うん、すげえルサンチマン漂うなんか同情できない話になりがちなんだけど、
うん、
明るい女性が、
うん、
あの、まあ、
まあ一度ね敗北したね、
敗北した明るい女性で書くから、うん、ライトコメディとして読めちゃうんですよ。
なるほどね。
そこがまあ作品の売り方としてまあうまいなと、
うん、
これ男で書くと、
うん、
あの、まあ、弱者男性のルサンチマンの話だなみたいな、花澤先生とかがうまいんだけど、花澤健吾ね先生とかうまいんだけど、
う
ん、まあまあなかなか書き方難しいみたいなところなんだけど、ね、うん、これが、ダメ女という、うん、あの魅力、美人なダメ女っていうので、うん、なんかすごいライトコメディーになってて、うん、それが面白いと思いますと。
なるほど。
で、まあ、これあのくしくも私が前回紹介した「Fly Me to the Moon」とちょっとつながる話があるんですけど、
つながるの、
うん、ものとものづくりと物語づくりの話とも言えるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
つまりあの売れなかったんですよね、すみれちゃんは、
うん、
元アイドルの時、
うんうん、
それは物語を付与した作り方できなかったんですよ、
うん、まあまあまあまあ、
だから同人するんだったって、ゆうせい君は物語を付与するんです
よ。おいおいおいおい、どんな物語を付与するんだい。
いや、このグラビア写真を1個撮るにあたっても、うん、これはこういう設定でこういう人たちがいるから、うん、こういう写真を撮ればきっとうまくいく、
ゆうせい君仕事できるんか、
るん
結構。あ、なるほどね。マネージャーとしての素質あり、
そう、うん、物語としての付与されたことで、
うん、
あの、まあ、もともとね、あの、すみれちゃんの素材自体はいいから、
うん、
あの、成功を収め始めるんです。
はいはいはいはい。
で今の収録時点で、30話ぐらいまで公開されてるんですけど、
まあ、な、
うん、まあ、つまるところね、主人公はあんま成長してないんですよ、
うんうん、
あの途中、まあ、あのグラビア同人グラビアで当たるんですけど、
うんうん、
その当たったのを気を良くして、
うん、
バイク好きなんですけど、
うん、
あのバイク買ってすぐ壊して300万借金したりっていう生活がだらしないままなんですけど、まあ、周囲が変わることで、
うん、
まあ、主人公もまあ少し変わっていくみたいな、そんなお話、ライトコメディとして、読める作品ですね、うんうん、だからまあ平成に負けたという絶望から立ち上がっていくお話なんだけれども、
はい、
そんなにルサンチマンもたどらないし、
うん、
あの軽く読めるライトコメディとしての作品、
なるほど、
平成敗残戦すみれちゃんでございます。
なるほどね、
はい、
ちょっと俺それ読んでみたいよ、おしめよ、すみれちゃん。
なんかすごいバカバカしい。
はいはい、はい、
ちょうど軽く読めるという。
なんかちょっとね、気楽に読める方がいいよね。
そう。
なんかね、
あんまり考察とかもない。はい、
うん、そうそうそう、
ただすみれちゃんがいつもバカなだけ。
はいはいはい、はい。
まあ、そんな感じです。はい。で、実は、ネズミの初恋も、うん、敗残兵、平成敗残兵、すみれちゃんも、 ヤンマガウェブ上ではそれなりにブックマークしてる人がいて、まあ、見えるんですよ、
人気やと
何千万みたいな、うん、人気なんですけど、次に、うん、紹介する作品はそんなに今まだ人気ないようです。
あ、佐藤さんが目をつけてるやつだよね、目をつけてる独自の、
はい、そして私も大ヒットしないと思って
なんでや、ね、
いるんだけど、私はちょっとなんとなく好きなんで
刺さってる
んで、あのちょっと成長も期待、今後の展開も期待して紹介させていただくんですけ ど、 これもまあもちろんカテゴリーとしては絶望に、向き合う映画なんですけど、あ、作品なんですけど、大人になれない僕らは藤田譲先生。
あれなんかそれ聞いたことあるぞ、大人になれね、はい、僕らは、うん、
でこれ作品は、ループもの、ループのラブストーリーです。
読んだ、分かる分かる分かる、うんうん、
これまあ7月7日を繰り返す2人の話、
うんうん、
永遠の青春にとらわれた高校生、野中くんと一ノ瀬さんのタイムループラブストーリーと、
あの恋は一人じゃできないんだよですでしょ。
まあまあそう、終わらない暇つぶしのお話ということ言われてて、まあ、7月何の顔ねずっと繰り返してるんですよこの二人は、
うんうん、
2人だけで、
うん、
でまあループから出ることも諦めてしまった高校生2人の、まあ、恋愛模様を描いて、
うん、
まあ、何をしても7月2日を繰り返すので、もうやることなすこととっぴなことどんどんやっていこうぜ、うんうん、学校に水着で登校したり、うん、学校をサボって、うん、なんかしてみたりとか、うん、まあ死んでも7月2日になってしまうので、うん、もうパルクールみたいな、ビルからビルへ飛び移って遊んでみたりみたいな、うん、とかもやるというような、うん、作品でございます、うん、でちょっとエロいし、
うん、
で何やったらまあ基本ラブストーリーなんで、うん、基本イチャイチャしてるだけなんやけど、うん、このね、僕何が魅力感じるかって、うん、透けて見える絶望感がこの作品の魅力なんかなと思ってるんですよ、うん、で作品でちょっとずつちょっとずつ小出しになるんです。だからライトなラブストーリーに見えるんだけれども、うん、どうやら一ノ瀬さんの方が先にこの状況にループに陥ってたようで、
うん、
死に続けてたん
です、ね、あっぽいよね、うん、
でそれに野中が声をかけたっていうことが、うん、まあ、分かってくる、うん、でちょっとずつデータが出てくるんだけど、なぜこうなったのか、どうすれば出られるのかなんて、もう2人はもうほぼ考えてなくて、
うん、
ただひたすら死んでも出れない、二度と明日が来ない永遠の今日を2人でただ楽しんでいるという、うん、この透けて見える絶望感が僕なんか心に刺さる。
なんかどう出るかじゃなくて、もうあとどう楽しむかしか考えてないってこと、
どうせ終わんないしみたいなっていう、すごい絶望的な状況をこのライトコメディ、まあ、ライトラブストーリーに仕上げるっていう、心の少年の曲がった作者のに俺は共感をしてる。
あ、もうこの社会はダメだと、
そう、
もう良くならないと、
良くならないから、
その中でどう楽しむかしかないんだと、
刹那主義の最たるものを今漫画にしているという。
はあ、なるほど、ね、
で何だったらもう2人しかいないから、まあ手に届きそうやな性欲も、うん、もう満たそうと思えば満たせるし、うん、まあ、なかなかね、野中君は堅物なんでそこはしないんだけど、うん、満たせるし、何やったら暴力を振るって誰か殺したとて、うん、何を、
ね、次の日が来るからね、
まあ、それすらもう無駄になるぐらいの、うん、無駄っていうか何の意味もないぐらいの、うん、だからそんな永遠の今、永遠の刹那主義ができる
状況、何をしても外部環境は変わらない
っていう、うん、ここの絶望感を漫画にするっていうところに、このまま透けて見る絶望感に、なんか僕はとても魅力を感じるという作品でございます。
そうだね、
でそういう意味で一話一話がめっちゃ面白いかっていうと、うん、まあ別に一話一話はそんなにっていうことなんだけど、うん、この作品が最後どういううねりを起こして終わっていくのか、うん、終わり方がめちゃくちゃ気になってる。
脱出するの かそれともまあこうね、
そう
静かに終わってい
くのか、終わっていくのかっていう、この終わり方がどうなるかという期待で、読んでる作品ですね。でうまくいけば瀬戸内海のような爆発的な展開が、うん、ラストに向けてね、
伏線がね、実は張ってあってみたいな、ね、
のを期待してるんだけど、まあ別にそこまでは言わないけれども、うん、この絶望感が、薄けてみる絶望感の最果てに、刹那主義の最果てに、まあ要は今時の刹那主義の最果てに何があるだろうか
って
、そこに期待している漫画ですね。はい、
いいね、うん、そういう視点で見るとちょっと俺見たいわ、楽しみっていうか、まあ、ちょ毎週は追わないけど、
うん、いや一話一話がめっちゃ面白いかってことはないねんけど、うん、一話一話でもねちょっとドキッとするところあるよね。
ああ、そうなんだ。
あのね、一ノ瀬さんが野中くんのお家にやってくるみたいな話で、お姉さんが、一ノ瀬さんが来てちょっと反応するみたいなのがあるよね、
うんうん、
で もう7日な7月7日ずっと繰り返してるから、もう繰り返し同じことをする肉人形にしか人間見えてなかったみたいなこと、
う
ん、あの野中くん一ノ瀬さんも言うんやけど、初めて野中くん家に一ノ瀬さんが来た時に お姉ちゃんが反応が変わったから、うん、今まで肉人形にしか見えてなかったけど、うん、あのなあ人間だったんだと思ったっていう、こういう直感とか、な結構面白いなと思って、これもう普通に言ってるけどかなり絶望的なこと言ってるなと思って、
そうだよね、すごい世界になってるよね、
そうそうそう、もう視
覚的には
。こういうところがなんかキラリと光ってるというか、キラリと絶望してるのが、
なるほど、ね、
僕はたまらなく好きなんですよね。はいはいはいはい、だからめっちゃ跳ねへんやろうなこの作品はと思いながらも気になってる作品でございます。
なるほど。
というような3作品を今日はちょっと取り扱ってきまして、はい、うん、まあ、この3作品が特に進めた
い
作品ではあるんですけれども、最後に1作品だけ。
プラスアルファ。
これは逆にちょっと僕は怖いというか、すごい物語の力をというかね、自称のインパクトをもう使うんだというそんな話なんですけど。
自称のインパクト、
うん、あのアマチュアビジランテという、
アマチュアビジランテ、
はい、まだ10話ぐらい、この配信時点で、うん、収録時点で、浅村先生と内藤幸太郎先生、浅村宗平先生と内藤幸太郎先生で2人で書いてる作品なんですけど、うんうんうん、これも一発で見たら分かると思うんですけど、うん、安倍首相の事件をモチーフにしてるんですよね。
おお、なるほど、
もうマジでモチーフにしてるんですよ、うん、だから、うん、あ結構思い切ったなと思って、うん、あの現実にあった事件をね、あの多少ねメタフィングするというか、うん、あの抽象化することもせず、うん、もちろんその名前はね、
まあまあね、
全然違うよ、うん、自民党でもないし、うん、あの安倍さんでもないし、うん、違うんだけど、まあ、ある政治家に対してそれこそルサンチマンのと思った男が、
うん、
テロリズムをね、
うん、やると
やろうとしてるというところから物語が始まってて、はあはあはあ、あのまあ実際の事件にあったあのお手製のなんかショットガンみたいな銃あるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あれのみたいなのも描かれてて、うん、あうわと大ちゃん見た時にうわと思って、うん、結構このあの何実話をね、
うん、
そうノンフィクションをここまで漫画にして、うん、どうなのかしらっていうところもまああったんやけど、うん、まあ、それで描かれていくというような、作品なんですけど、うんうん、まあ読んでいけばね話があのまあ、どっちかというとヒーローものになっていくというか、弱者のために戦うんだみたいな、
はいはいは
い、いわゆるサンチマンをたがめた男が、社会の権力構造に立ち向かうんだけれども、それもなんか政治的なメッセージというよりは、うん、ある家族を守るために、
うん、
あの自分の今まで考えてたイデオロギーとは別の線で戦うんだみたいな、まあ、そういう話に、うん、ちょっとスライドしていくんだけれども、さすがにね、
うん、
あのまあ、ちょっと注目というかちょっと怖いものと見たさでも見ているという、
あどないなんやろうなみたいな、
はいはいはいはい、でまあアマチュアビジランテという、まあ、タイトルもあれやけど、うん、この人アマチュアのテロリストなんやけど、うん、まあ、天才的なアマチュアテロリストだという、う
ん、結構頭いいんだ主人公が、
いや身体能力も高いし、うん、まあまあ一応自分のアマチュアでアマチュアっていうか、まあ、それこそネットの知識とかいろんな知識を貯めたものが、うん、実際に使えたりするみたい な、
ね、
まあ、そういう、
そういうことね、
もっと言う方すると、うん、現代における、弱者のルサン、異世界転生、
はいはいはい、まあまあ無敵の人だな、
まあ、無敵の人ではあるんだけど、うん、もっと異世界転生に近 いう
異世界転生なんだ、
うんうん、あまあ無敵な人なんだけど、まあもう天才なんよ、
なるほどね、
うんうん、そのテロリズムに関しては、
うんうん、
アマチュアなのに、
うん、
でヤクザとかもあの苦戦しながらもなんか、思い切った行動で、うん、やっつけちゃうと、
あそうなんだ、
はい、
うんうんうん、
から引きこもってて社会に対して恨みつらみを持ってる俺らが、うん、テロリズムに立ち上がった時に意外にできんじゃね、
はいはいはい
は
い、
みたいなそういう主人公像を描いている
、なるほど、
そんな作品、
はいはいはい、
だからちょっと俺は怖いもの見たさで読んでしまう、絵はめちゃめちゃうまい、絵はめちゃめちゃうまいんですけど、怖いもの見たさで読んでいる作品で、ちょっとどうなっていくのかもこれも気になっていくというような感じですね。だからある種のこれもね、主人公は絶望を抱えてるわけで、社会、政治に対して、まあそんな作品でございますというところで、今回ね3作品をご紹介し、あ4作品か、
はいはいはい、
4作品をご紹介しましたんで、無料公開とかもまあたまにされてるんですけど、うん、基本的には最新 最新話から3つ前ぐらいまでは毎週公開されるんで、はい、追っかけていけば全然追っかけていけるんで、まだね1巻2巻3巻ぐらいまでかな出てるのなんで全然追っかけられる作品なんでね、うん、ちょっと読んでみてはいかがでしょうか。今日は、ヤンマガウェブで読める漫画ということでご紹介させていただきました。週末作戦会議室でお便りを待ちております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページ、メールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます、はい、ということでね、今日はヤンマガウェブで読める漫画ということで、漫画を4作品紹介してまいりましたけど、はい、まあね、これね、ここで紹介するほどではないなと、この、まあ、4選に選ぶほどではないなと思ったんだけど、うん、一応最後時間あるから、うん、一応紹介しようかな。
一応このなんか残らなかったやつね、
残らなかった、うんうん、でこれあんまり人気ないっぽ
い
だけど、ネズミロワイヤルっていう、
おい、まだネズミが出た。
でしかもネズミの初恋水曜日更新やけど、ネズミロワイヤルも水曜日更新、
カブトフレないか。お、はい、
お、でちなみにネズミロワイヤルの主人公はネズミです。
人間じゃないってこと？
ネズミ、お、みんなネズミで、おお、ネズミが映画であり、まあ、作品小説でもあるバトルロワイヤルに参加してるみたいな、
今から
この殺
し合いをしてもらいますみたいなのを
ネズミがやってる。
大丈夫か作者、ちょっと待って、どういうことや。
でこれね、俺いかんせん一応やっぱ書き分けしてんねんけど、
ネズミ同士をね、
どれがどういうやつだったっけなって思う、
そうだよね、
思ってしまうんですけど、なんかねそんなめっちゃ面白くもないんやけど、うん、なんか読んじゃう、これ不思議な漫画、俺これよくわからん漫画やけど、なんか読んでしまうというような作品なんで、ちょっとネズミロワイヤルもちょっと、
ネズミロワイヤルちょっともしくは一定の層には刺さる可能性があるよね、なんかね、そう、
でもほぼバトルロワイヤルと同じなんよ、うん、武器とかが与えられて、
ネズミ武器持って戦うの、
そうそうそう、あ、まあネズミって言ってもまあちょっと人間っぽいとか、二本足で歩くし、銃もあるし、
そういうことね、
だからこのままいくと単純にバトルワイヤルをまあ、ネズミ人間がやってるだけなので、
またあれじゃないの、そのなんかその人からはみんな人間がネズミに見えてるみたいな、
いやそうやね、それぐらいの、
あのパターンがあるじゃない、
あのパターンがあるかぐらいの仕掛けがないと、いや要はこっからね、同じことを繰り返しても、要はそれを人間をそのまあネズミで描いたっていうだけになるじゃないですか、それは内容的な進化はないから、このネズミで描くことに何かしらの意味があるだろうなみたいな、だって描かれてることはやっぱ同じなんですよ基本的に、
確かに、
この中に裏切り者がいるとか、なんか実はお前銃隠し持ってるんじゃないかとか、そういう心理戦みたいなのがあって、で結局ね人を殺し、人というか相手を殺したりみたいな、けどそれバトルワイヤルでやってたよ、
そうやな、
でもネズミでやってるから、じゃあこっからは何なんやっていうのをちょっと期待もしつつ読んでいるという、そんな作品でございます。
もしかしたらワンチャンある可能性があるな、
もしかしたらワンチャンあるかもしれない
っていうので、オットタクシー的なね、
そうそうそう、というような感じで、はいはい、あとはちょっとエッチなんか多いんでちょっと控えさせていただ
きます。あ、そうなの。
まあ基本的にヤンマガはやっぱりエドグロなんで、まあね、エッチなんか多いんで、うん、はい、っていうのをちょっと読んでぜひね、はい、まあ、楽器界でもねよく言ってますけれども、まあ、ウェブでもね週刊連載追っていける、
うん、
世界になってる
ので、そうだね、
そういうのでもね、うん、ちょっと漫画もここのとこ本当に漫画をやってないんでね、
確かに
漫画を復活させていきたいなというふうに思ってます、
ね、俺漫画読も
う、漫画をちょっと全どんどんちょっとやっていきたいなと、やっぱね映画を見て映画を言うっていう感じになるんですけどね、うんうん、はい、ということで、
はい、
次回、
うん、
何でしょうか、
次回はですね、漫画の流れの中で申し訳ないんですが、夜明けのすべてというですね、
あ、もう言っちゃう
ね、タイトル入れしまいます、すいません、夜明けのすべてというですね、はい、ちょっと暗い話をしようかなと、はい、お盆休みに 結構いろんなですね、あの映画の作品を見まして、ちょっとあんまり刺さらないやつが多いなと思ったんですけど、唯一これがですね、ちょっと私の心に残ったので、
はいはい、
その話をちょっとしようかなと思っております。
わかりました、はい。またね、ちょっと映画に戻りますけどね、はい、多分次回、その次も私映画なんですね。
あ、そういうことですね。
多分
映画。まあ我々映画ポッドキャスターとして。
やっていきたいなと思いますけどね、はい、はい。というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこれにてお開き。
お開き。
お相手は佐藤と
ババでございました。
また聞いてください。さよなら。